にわか祭り郵送に開催、9ページまで。10月7日日曜、大畑地区でにわか祭りが開催されました。鳴門神社を出発したみこしは、調査じゃ調査じゃという勇壮な掛け声とともに、左右左と大地に打ちつけるようにもみ、地区内を練り歩きました。ステージイベントなどの各種協賛行事が開催された大畑ふれあいビーチに、午後5時ごろに大人みこしが到着すると、子どもみこし2機とともに勢いよく海に入りました。海中でのみこしの練り合いに、訪れた人たちからは大きな拍手喝采が送られていました。海に入った後、大人みこしは再び鳴門神社に向け出発し、地区内を揉みながら進みました。夕闇が迫る頃、みこしが鹿見川を越えると、祭りは最高潮を迎え、勇壮な掛け声と観客の拍手が混然一体となって大変盛り上がっていました。写真が5枚添えられています。大畑保育所渦潮元気太鼓の写真、大人みこしの写真、浜から一直線に海へ進む写真、大人みこしの皆さん、みこしを大地に打ちつける様子の写真です。9ページ、当日の写真が9枚添えられています。子どもみこしの皆さん、鳴門商工区、般若姫行列に参加した中学生、子ども会による子どもみこし、大きな声で勇ましく、子どもみこしの皆さん、新生商工区、餅巻きに歓声が起こる、海中での練り歩き、鳴門神社の石段を駆け上がる写真、鳴門神社に戻ってきた大人みこしの写真です。10ページ、市内各地区で敬老会が開催されました。市では市社会福祉協議会及び各地区の社会福祉協議会と共同で敬老会を開催しています。全10地区の敬老会のうち、今回は10月4日から12日にかけて行われた4地区の敬老会で、敬老功労者として表彰を受けられた皆さんと、式典後の園芸の様子などをお知らせします。式典では米寿、白寿などの長寿者に記念品が手渡されました。また長年地区のお年寄りのために力を注がれた人や団体が敬老功労者として表彰されました。各地区の写真が8枚掲載されています。新城地区、10月4日新城小学校体育館、敬老功労者藤田勇さん、左河内美也子さん、右の写真と腹話術エンドマジックの写真です。厚木地区、10月5日厚木地区体育館、敬老功労者大空健二さん、大空健二さんの写真と柳井南保育所遊戯の写真が掲載されています。伊保の庄地区、10月9日柳井南中学校体育館、敬老功労者河内山恵美子さん、写真中荒金達恵さん、長尾金重さん、長広修二さん、写真右宗里博子さん、写真左 笠根岩義江さん、それと社会福祉法人講和会融和園ノルディックウォーキングのすすめの写真です。与田地区10月12日与田小学校体育館、敬老功労者与田小ミニ劇団代表沖野義次与田小学校長、右高尾義江さん、左の写真と与田保育園。
11ページ、担当は田尾本遥です。13ページまで。人権作品。市が平成23年度に人権尊重の推進を目的に募集し、優秀賞を受賞した作品を紹介します。経験から学んだこと。柳井学園高等学校3年江地歩美。平成23年度受賞時。私が15歳の時、自分が立ち上げるホームページというのが流行っていました。友達もやっているということもあり、私もホームページを作っていました。けれども、ある時から一人の友達と少し気まずい雰囲気になり、口をきかない日々が続きました。それから時間が経ったある日、友達のホームページが更新されました。その内容は明らかに私への悪口でした。私は友達が書いていた内容についてのショックももちろんありましたが、何よりショックだったのは、その記事へのコメントを見たことです。その日のほんの何時間か前に仲良く話をしていた友達が、コメントをしていたからです。そしてそのコメントの内容は、私の心を大きく破壊するようなことばかりでした。それからの私の生活はというと、周りの目や話し声、笑い声が気になって仕方がありませんでした。人間不信になり、一人で苦しんだ時期が2ヶ月続きました。我慢することが困難になり、両親にやっとの思いで相談することができ、話をするだけで気持ちがとっても楽になりました。同時に自分のことを分かってくれる人ができたという安心感も得られたようにも感じました。月日が経ち、両親の協力もあって、この問題を解決することができました。私はこの経験からたくさんのことを学ぶことができました。一番に私が思ったことは、人に対して何か感じたら、絶対にホームページなどには書き込まず、まず本人に直接言うということです。自分の気持ちを相手に伝えるということはとても難しいことだと思います。しかし、伝えることにより相手の気持ちを知ることができるかもしれません。また、お互いに変な誤解をしたとしても、直接話をすることで解決できるかもしれないからです。自分が思ったことを本人に直接言うことと、ホームページに書き込むのとではわけが違います。ホームページに書き込むということは、誰でも見ることのできる公共の場で悪口を言うことになります。これは私のことを全く知らない人でも見ることができ、本当に大きな人権問題だと思います。このような辛いことを体験した私だからこそ言えるのは、単純に人が悲しい気持ちになるようなことをしてはならないということです。一人の人権を他人が決して犯してはならないということです。私みたいな思いをもう二度と他の人にはしてほしくありません。私はもっと身近にある人権についての理解を深めていくことが大切だと思います。問い合わせ、人権教育室、電話、221 2-11-11 内線333 12ページ町の出来事13ページまで1月1日赤い羽共同募金の該当募金活動山口県共同募金会柳井市会は10月1日から全国一斉に始まる赤い羽共同募金運動の啓発活動の一環として南町のショッピングセンターで該当募金を行いました。赤い羽共同募金は12月31日まで行われ地域福祉の充実に役立てられます。該当募金の様子の写真が添えられています。10月1日、剣道の全国大会出場報告。柳井中学校2年の伊藤花さん、写真中央が山口県予選会で優勝し、第30回全日本小中学生女子個人選抜。剣道連盛大会への出場を、川野道場監督の川野和明さん、同佐と伊原市長に報告しました。全国大会では一つでも多く勝てるよう頑張りたい。持っている技を出し切りたいと話されました。3人が並んで写っている写真が添えられています。10月2日、年輪ピックへの出場報告。第25回全国健康福祉祭宮城仙台大会年輪ピック宮城仙台2012に山口県代表として山本涼子さん、写真右から2人目がソフトテニスの部で、岡本勝さん、同中央と亀石俊明さん、同佐から2人目が弓道の部で出場することを伊原市長に報告しました。市長と代表選手3人と男性1人が並んで写っている写真が添えられています。10月4日、菜の花の種まき。伊保の庄地区で毎年春に開催される伊保の庄春祭りの会場を彩るため、小田小学校と柳井南小学校の1、2年生47人と中村南長寿会の皆さんが菜の花の種をまきました。児童は紙コップに分けられた小さな菜の花の種を楽しげにまいていました。児童が種まきをしている写真が添えられています。13ページ、10月8日、市民スポーツレクリエーションの集い。体育の日に市内各地でスポーツやレクリエーションに親しむ催しや各種競技の親善大会があり、多くの人が秋の一日を満喫しました。柳井ウェルネスパーク会場での開会式では200人の参加者がカラフルなジェット風船を飛ばし開会を盛り上げました。また紙飛行機飛ばし大会なども行われ大人も子供も楽しんでいました。計4枚の写真が添えられています。フットサルフェスティバル市民ソフトボール大会ミニバスケットボール交換会、ゲートボール大会の様子の写真です。柳井ニューディール8つの約束、平成23年度末の取り組み状況をお知らせします。マニフェストの進捗状況は、ホームページに掲載するほか、市民と市長と気楽にトークで資料配布しています。3. 福祉を優先し、市民の不安を解消し、福祉産業を起こします。 2. 元気な年配者や子育てを終えた女性のホームヘルパー資格取得を推奨し、高齢者同士の介護、有料などで雇用を生み出しながら、新たな助け合いの仕組みを作ります。元気な年配者の方のホームヘルパーの養成については、シルバー人材センターを通じてのヘルパー養成講座などにより進めています。また、子育てを終えた女性のホームヘルパー資格取得についても、受講者の掘り起こしを検討しています。22年度に平郡島においては、島内の介護者の育成のため、ヘルパー養成講座が実施され、7名が資格を取得されて、就労された方もおられます。3、企業の障害者雇用を促進し、法定雇用率達成度に応じた助成制度を創出します。また、障害者の就労をサポートするジョブヘルパーを市で養成し、企業に派遣します。法定雇用率達成度に応じた助成制度は、高齢・障害者雇用支援機構により、障害者納付制度として実施が始まりました。24年度から、ジョブコーチ・ジョブヘルパーの養成については、障害者就労支援に関わる障害福祉サービス事業所を対象に、養成にかかる費用を補助します。問い合わせ、柳井ニューディール推進室、電話 22-2111、内線461。
14ページ、担当は谷です。16ページまで。